綾世代の人へ。15歳から30歳代でがんと診断された人へ。更新確認日、2022年12月15日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、綾世代の人へ。1、綾世代のがんについて。1-1、綾世代のがんの特徴。1-2、正しい情報を探す。2、綾世代のがんの病院のかかり方、探し方。2-1、病院のかかり方。2-2、病院の探し方。3、綾世代のがんの治療。3-1、治療について考える。3-2、医療者に質問する、相談する。4、綾世代のがんの療養。4-1、治療後の生活について考える。4-2、家族や周りの人との関わり、お金、学校、仕事について考える。5、綾世代のがんの患者数、がん統計。5-1、患者数。5-2、生存率。6、綾世代のがんの関連リンク、参考資料。6-1、関連リンク。6-2、参考資料。目次終わり。綾世代の人へ。綾世代とは、アドレッセント&ヤングアダルト、思春期若年成人の頭文字を取ったもので、主に、思春期、15歳から30歳代までの世代を指しています。綾世代のがんに関する情報を紹介しています。1、綾世代のがんについて。綾世代とは、アドレッセント&ヤングアダルト、思春期、若年成人の頭文字を取ったもので、主に、思春期、15歳から30歳代までの世代を指しています。綾世代は、多くの人にとって親から自立したり、生活の中心が家庭や学校から社会での活動に移行したりしていくなど、大きな転換期を迎える時期でもあります。このような時期にがんと診断されると、心身に様々な影響を受けることがあります。また、成人のがんに比べて情報が少なく見つけることが難しいなど、不安を抱く人も少なくありません。このページは、綾世代でがんと診断された人に向けて、困った時や悩んだ時のために、知っておくと役に立つと思われる情報をまとめています。1-1、綾世代のがんの特徴。綾世代は、15歳から30歳代と対象が広く、年代によって状況が異なることから、15から19歳を A 世代、20歳代以降を YA 世代として分けることがあります。日本では、毎年約2万人の綾世代が、がんを発症すると推定されています。綾世代でがんを発症する人は、1年間でがんを発症する人100人のうち2人程度です。年代別に見ると、15から19歳が約900人、20歳代は約4200人、30歳代は約1万6300人です。2017年、綾世代には子供から大人への移行期も含まれるため、小児で発症することが多いがんと成人で発症することが多いがんの両方の種類が存在します。そのため、綾世代に多いがんの種類は、年代によって違いがあります。15から19歳で発症することが多いがんは、小児期と同じように、白血病、生殖細胞から発生する肺細胞腫瘍、性腺腫瘍、リンパ腫、脳腫瘍、骨腫瘍などです。しかし、20から29歳では、肺細胞腫瘍、性腺腫瘍、甲状腺がんが白血病よりも多く、30から39歳では、女性乳がん、子宮頸がん、大腸がんなど成人に多いがんが多くなります。関連情報、がんの種類ごとにより詳しい情報を紹介しています。白血病の分類、リンクが貼られています。肺細胞腫瘍、リンクが貼られています。悪性リンパ腫、リンクが貼られています。脳腫瘍、成人、リンクが貼られています。肉腫、サルコーマの分類、リンクが貼られています。甲状腺がん、リンクが貼られています。子宮頸がん、リンクが貼られています。乳がん、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、リンクが貼られています。患者数やがんの初期症状などが掲載されています。小児、綾世代のがん罹患、がん統計サイト、リンクが貼られています。国立がん研究センター、希少がんセンター、綾世代、思春期、若年成人と希少がん、リンクが貼られています。綾世代のがんと暮らし、サポート、心と体、がんと症状。 リンクが貼られています。国立がん研究センター研究開発費、アヤガンサバイバー向け療養サイトの評価に関する研究によって作成、運営されているサイトです。アヤ世代でがんと診断された人に向けた暮らしに役立つ情報や同様の体験をした経験者の体験談を読むことができます。1-2、正しい情報を探す。がんと診断されて、病気や治療のこと、治療の副作用や後遺症、体や心への治療の影響など、気になることがあるのではないでしょうか。他にも、治療中や治療後の生活、家族や周りの人との関わり方、学校生活や社会生活、病気との向き合い方など、知りたいことが出てくるかもしれません。さらに、もっと詳しく知りたいと思った時には、自分で情報を調べることもあるでしょう。しかし、情報を調べる時には注意も必要です。がんに関する情報はたくさんありますが、すべてが正しいとは限りません。また、自分の状況に合った情報ではないこともあります。中には、患者や家族の不安に透け込むような情報もあるので注意が必要です。SNS で発信された情報の場合も同様です。誤った情報に惑わされないためにも、信頼できる情報の探し方や情報を見極めるポイントを知っておくことが大切です。以下の関連情報では、がん情報を探すときの5つのポイントと、がん情報を見極めるときの3つのポイントを提示していますのでご覧ください。関連情報、情報を探すときのポイントとは、リンクが貼られています。更新確認日、2022年7月4日に、アヤ世代のがんの病院のかかり方、探し方、2-1、病院のかかり方、20歳代までのアヤ世代に多いがんの種類は、稀なものが多く、がん全体としては患者数が少ないため、家の近くの病院に専門の医師がいないこともあります。20歳未満の方へ、15から19歳は、小児期のがんと同じ種類であることが多く、心身ともに発達の過程にあるため、小児科で診察を受けることが勧められています。なお、小児科で診療を受け始めた場合には、年齢とともに体や病気の状態が変化していくため、成人の診療科を受診するタイミングを考えていくことが必要となります。これまで受診していた小児科の医師に相談し、成人の診療科でも自分がかかったがんを専門とする医師や、診療経験がある医師を見つけていきましょう。20歳以上の方へ、20歳以上の人の場合には、まずは成人の診療科を受診することが勧められます。ただし、がんの種類によっては、小児科の治療法の方が成人の診療科の治療法よりも効果があるという研究結果もあります。小児科と成人の診療科のどちらで治療を受けるのが良いのか、どの治療法を選択するのが良いのか、医師と相談するのが良いでしょう。がん相談支援センターで病院のかかり方を相談することができます。全国には、専門的ながん医療の提供や患者や家族への相談支援などを行う、がん診療連携拠点病院が整備されています。さらに、小児がんの医療や支援を提供する中心施設である、小児がん拠点病院もあります。どちらにもがんやがんによって起こる様々な生活上のことなどを相談できる、がん相談支援センターがあります。がん相談支援センターでは、その病院を受診していなくても、誰でも無料で相談することができます。どのように病院や医師を見つけていくかを相談したり、病院を一緒に探してもらったりすることもできます。しばらく受診していない時や引っ越しをした時など、どの病院を受診して良いかわからない場合にも、がん相談支援センターに相談してみましょう。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。2-2、病院の探し方。病院は以下のような方法でも探すことができます。インターネットでがん診療連携拠点病院などを探す、小児がん拠点病院やがん診療連携拠点病院は、相談先、病院を探す、で探せます。以下のページの、病名、がんの種類から探す、一つのみ選択下から、がんの種類で病院を絞り込むことができます。関連情報、相談先、病院を探す、病名、対応状況で絞り込む、リンクが貼られています。なお、 15から19歳で小児科の病院を探す場合には、以下のページをご覧ください。小児がん診療拠点病院、地域において小児がん医療及び支援を提供する中心施設や、小児がん連携病院、小児がん診療拠点病院と連携して医療を提供する施設などを探すことができます。関連情報、相談先、病院を探す、小児がん拠点病院などを探す、リンクが貼られています。がん相談支援センターで、がんの種類別の診療数で病院を探してもらう。ALL世代の稀ながんである場合にも、がんの種類や年代別に、病院ごとの診療経験件数を検索してもらうことが可能です。がん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで、施設別がん登録件数検索システムを使って病院を検索してもらえます。関連情報、施設別がん登録件数検索システム、がん種別の診療数で病院を探してもらう、リンクが貼られています。更新確認日、2022年12月15日。3、ALL世代のがんの治療。3-1、治療について考える。治療法は、がんの種類や進行の程度、体の状態、年齢、あなたの希望なども含めて総合的に検討し、担当の医師と共に決めていきます。1、治療について知る。科学的に最良の治療である、標準治療がある場合には、保険診療、公的医療保険で受けることができます。しかし、20歳代までの ALL世代の人がかかることの多いがんでは、標準治療がないこともあり、その場合は研究段階の医療、臨床試験、治験などによって治療することもあります。研究段階の医療とは、新しい薬や複数の治療を組み合わせて行う治療法などの効果や安全性を確認するために行う医療です。研究段階の医療は、研究内容を審査するための体制や、緊急の対応ができる体制が整った医療機関で受けることが大切です。なお、ALL世代のがんは、がんの種類によっては、小児科の治療法の方が、成人の診療科の治療法よりも効果があるという研究結果もあります。治療を選択する際には、担当の医師とよく相談する必要があります。治療法についてわからないことや疑問に思うことは、遠慮せずに医師に質問しましょう。がんや治療に関するさらに詳しい情報については、関連情報をご覧ください。治療に関する医療者への質問の例、小児科と成人の診療科、どちらで治療を受けていくのが良いでしょうか？他の治療法はありますか？参加できる臨床試験はありますか？関連情報、それぞれのがんの解説や治療方法を掲載しています。病名から探す、リンクが貼られています。臨床試験の基礎知識や参加に関する Q&A を掲載しています。臨床試験について、リンクが貼られています。2、副作用について知る。病気や治療は、あなたの体や心、生活に少なからず影響を及ぼします。手術の傷跡や、薬物療法の副作用である脱毛や皮膚の変化、体重の増減に悩むことがあるかもしれません。治療を終えて時間が経ってから体に影響が出てくる、晩期合併症が起こることもあります。また、生殖機能や性生活にも影響することもあります。治療が始まる前に、どのような副作用が起こる可能性があるのかについて、医療者に確認しておくことが大切です。それによって、副作用が出た時の対応方法をあらかじめ考えておくことができます。副作用に関する医療者への質問の例、どのような副作用がいつ頃始まってどのくらいの期間続きますか？治療が終わってしばらくしてから出てくる副作用はありますか？副作用が起きた時にはどうしたらいいですか？外見の変化が心配です。どこか相談できるところはありますか？用語集、がん情報サービス用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、がんの種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次がんの発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、がんの治療終了後も、 個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、体の変化や性生活への影響、様々な症状への対処方法や相談窓口が掲載されています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。アヤ世代のがんと暮らし、サポート、心と体、身体への影響と対処、外見、傷跡、脱毛、皮膚、爪、体重、リンクが貼られています。アヤ世代のがんと暮らし、サポート、心と体、身体への影響と対処、性生活、リンクが貼られています。3、妊孕性について考える。妊孕性とは、妊娠するための力のことです。がんの治療では、性別やがんの種類に関わらず、治療が生殖機能に影響することがあります。そのため、性別やがんの種類に関わらず、妊娠するための力が弱くなったり、その力を失ったりすることがあります。しかし近年では、将来自分の子供を持つ可能性を残す、妊孕性温存が可能なこともあります。治療を始める前に、将来子供を持つことを望むのかについて考えてみることも大切です。妊孕性についてわからないことや困ったことがあるときには、話しやすい医療者に相談してみましょう。がん相談支援センターにも相談することができます。妊孕性に関する医療者への質問の例、私の病気や治療は将来子供を持つことに影響しますか？将来子供を持つためにがんの治療の前にできることはありますか？妊孕性を温存することはがんやがんの治療にどのような影響がありますか？関連情報、妊孕性や妊孕性を温存する方法について紹介しています。妊孕性、リンクが貼られています。妊孕性、男性患者とその関係者の方へ、リンクが貼られています。妊孕性、女性患者とその関係者の方へ、リンクが貼られています。なお、自治体によっては、妊孕性温存にかかる費用の一部を助成する制度がある場合があります。詳細は、お住まいの県や市区町村のホームページの情報や担当の窓口にご確認ください。3-2、医療者に質問する、相談する。病院には、担当の医師以外にも、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーなど、質問に答えてくれ、相談に乗ってくれる医療者がたくさんいます。病気や治療について知りたい、心配事を相談したいと思った時には、こんなことを聞いてもいいのかと悩まず、あなたにとって身近で話しやすい医療者に、質問や相談をしてみましょう。誰に相談してよいかわからないときや、相談するタイミングがないときには、がん相談支援センターを訪ねてみてください。病気や治療のこと、気持ちのこと、誰に相談できるかなど、様々な相談について一緒に考えてくれます。関連情報、医療者との対話のヒント、医療者に相談するときのポイントが掲載されています。医療者との対話のヒント、リンクが貼られています。アヤ世代のがんと暮らし、サポート、情報の集め方、医療者との関わり方、リンクが貼られています。がん相談支援センターについて紹介しています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。更新確認日、2022年12月15日。4、アヤ世代のがんの療養。4-1、治療後の生活について考える。治療が完了した後は、長期的なフォローアップ、経過観察のために、定期的に検査を行います。定期検査は、晩期合併症、再発や転移の早期発見に役立ちます。早く気づくことができれば、その分早く対処できます。また、気持ちのサポートや日常生活を送る上でのアドバイスも受けることができます。なお、小児科でがんの治療を受け始めた場合には、長期的なフォローアップのための通院でも、成人の診療科を受診するタイミングを考える必要があります。また、アヤ世代は、就学や就職、結婚などに伴う転居によって、通院先や担当の医師が変わることもあります。それに備えて、これまでにあなたが受けてきた検査や治療の記録を整理してまとめておくことが大切です。検査や治療の記録は、通院先や担当の医師が変わった場合に、適切な治療を受けるための助けになります。検査や治療の記録は、 これまで治療を受けていた病院からもらうことができます。また、治療が終わってからの通院の頻度や、治療後の生活について、わからないことや疑問に思うことなども、遠慮なく医療者に尋ねてみてください。治療後のフォローアップや生活に関する医療者への質問の例、どのくらいの期間、定期的に検査を受ける必要がありますか？治療が終わってからは、どのような生活をしていけばよいですか？関連情報、長期的なフォローアップ、治療や検査などの記録について掲載されています。アヤ世代のがんと暮らし、サポート、心と体、身体への影響と対処、長期的な健康管理、リンクが貼られています。主に18歳未満でがんを発症した人に向けて、健康管理に関する情報や相談窓口が掲載されています。公益財団法人、がんの子供を守る会、小児、あや世代がん経験者みんなの健康管理サイト、リンクが貼られています。4-2、家族や周りの人との関わり、お金、学校、仕事について考える、がんと診断されて、家族のこと、お金のこと、学校のこと、仕事のこと、将来のことなど、様々なことが頭をよぎり、心配になったかもしれません。また、心に大きな衝撃を受けて何も考えられないような気持ちになったり、様々なことで悩んだり、どうしていいかわからなくなることもあるでしょう。関連情報、がんと告げられた時に起こるかもしれない心への影響と対処や、ストレスを和らげるためのヒント、生活のヒントなどを紹介しています。症状を知る、生活の工夫、リンクが貼られています。他の人の体験談が役に立つこともあります。以下では、がんを経験した年齢やがんの種類、病気との付き合い方や家族との関係、生活のミニヒントなど、様々なテーマ別に体験談を探し、読むことができます。あや世代のがんと暮らし、サポート、体験談、リンクが貼られています。1、家族や周りの人との関わり方について考える、親、兄弟、恋人、パートナー、子供との関わりは生活の中で切り離せないことです。どのように接したら良いのか悩んだ時には、話しやすい医療者や、がん相談支援センターの、がん専門相談員に相談してみましょう。患者会などの同じような経験をしたことがある人と出会える場があるかについても、相談することが可能です。家族や周りの人との関わり方に関する質問の例、家族や周りの人に、どうやって病気について伝えたら良いでしょうか？家族や周りの人との関係に悩んでいます。どうしたら良いでしょうか？家族や周りの人との関係について、同じように悩んだ経験がある人と話すことができる場はありますか？関連情報、親や兄弟、恋人、パートナー、子供とのコミュニケーションについて掲載されています。あや世代のがんと暮らし、サポート、家族、恋人、リンクが貼られています。がん相談支援センターについて紹介しています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。2、お金について考える。治療を受けるにあたっては、お金が必要です。治療のための医療費や生活費などの経済的な問題に対して、公的な助成、支援制度、介護、福祉サービスを利用できることがあります。治療にかかるお金のことや、利用できる制度やサービスがあるかどうかなどについては、ソーシャルワーカーやがん相談支援センターのがん専門相談員などにも質問したり相談したりすることができます。経済面に関する質問の例、治療費はどのくらいかかりますか？治療費以外にお金はかかりますか？医療費の負担を軽くする公的制度はありますか？傷病手当金の受給や保険料の支払い減免、生活費の助成など利用できる制度はありますか？関連情報、お金と生活の支援について、利用できる公的制度や相談窓口、生活費などの助成や給付などについて確認できます。がんとお金、リンクが貼られています。あや世代が活用できる医療費などの公的助成制度や、教育費、国民年金保険料の免除、納付猶予制度、相談窓口が掲載されています。あや世代のがんと暮らし、サポート、生活、経済的な支援、リンクが貼られています。3、学校生活について考える。治療中や入院中は、これまでと同じように学校生活を送ることが難しくなるかもしれません。休学や復学、進学について、 多くの人が悩んだり不安になったりします。そのような時には、一人で悩まず、家族や友達、教職員、医療者など周りの人に相談してみてください。学校生活との両立に関する質問の例、学校は休まないといけませんか？休むとすると、どのくらいの期間ですか？病気や治療について、学校の先生にはどのように説明したら良いですか？学校生活で気をつけることはありますか？関連情報、治療中や治療後の就学、卒業、進学に関する支援、学校や教職員とのコミュニケーションについて掲載されています。がんと学校、リンクが貼られています。あや世代のがんと暮らし、サポート、学校、就学に関する支援、リンクが貼られています。あや世代のがんと暮らし、サポート、学校、教職員とのコミュニケーション、リンクが貼られています。4、仕事について考える。これから就職する人、すでに仕事に就いている人、治療をしながらこれまでと同じように仕事を続けたいと考える人、一度休職してその後復職を計画する人など人それぞれです。新しく別の仕事に就きたいと考える人もいるかもしれません。治療と仕事の両立に関することは、状況も選択も人によって様々です。仕事について考えるときには、自分の治療の状況や体の状態について担当の医師などの医療者にも確認し、知っておくことが大切です。また、がん相談支援センターでは、治療と仕事の両立などこれからの働き方、職場への相談の仕方、就職活動、休職や復職などについても相談することができます。これからどのようにキャリアを積んでいくのかを考えるときには、他の人の体験が参考になるかもしれません。仕事との両立に関する医療者への質問の例、仕事をする上で気をつけることや制限されることはありますか？入院期間はどのくらいですか？いつ頃復帰できますか？職場や上司には体の状態についてどのように伝えればいいでしょうか？関連情報、これからの働き方や職場への相談の仕方、就職活動のヒント、休職や復職、法的な権利や相談窓口が掲載されています。がんと仕事、リンクが貼られています。あや世代のがんと暮らし、サポート、仕事、就労に関する支援情報、リンクが貼られています。これから就職を目指す若者や、働くことに悩みを抱える若い世代に向けた情報が提供されています。厚生労働省、若者ハローワーク、リンクが貼られています。厚生労働省、地域若者サポートステーション、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年12月3日、5、あや世代のがんの患者数、がん統計、あや世代のがんの患者数と生存率の情報です。5の1、患者数、日本全国で1年間にがんと診断されるのは、人口10万人あたり15から19歳で 14.2 人。20歳代で 31.1 人、30歳代で 91.1 人です。2009年から2011年、関連情報、小児あや世代のがん罹患、がん統計サイト、リンクが貼られています。5の2、生存率、15から29歳の10年相対生存率は、男性 66.0%、女性 75.3% です。2002年から2006年追跡例、関連情報、最新がん統計、がん統計サイト、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年7月1日、6、あや世代のがんの関連リンク、参考資料、6の1、関連リンク、1、あや世代のがんと暮らし、サポート、リンクが貼られています。国立がん研究センター、研究開発費、あやがんサバイバー向け療養サイトの評価に関する研究によって作成・運営されているサイトです。病気や治療があや世代がん経験者の心や体、暮らしに与える影響や対応する時のヒント、体験談などが紹介されています。2、公益財団法人、がんの子供を守る会、小児あや世代がん経験者みんなの健康管理サイト、リンクが貼られています。主に18歳未満でがんを発症した人に向けて、健康管理に関する情報や相談窓口が掲載されています。3、一般社団法人、 あやがんの医療と支援のあり方研究会、若くしてがんになったあなたへ、リンクが貼られています。若くしてがんになった人に向けて、がんや生活に関する情報をまとめたサイトや冊子などが紹介されています。6-2、参考資料。2、ナショナルキャンサーインスティテュートウェブサイト、アドレセンス&ヤングアダルトズウィズキャンサー、2018、閲覧日、2020年8月24日。https://www.cancer.gov/.yomi https://www.cancer.gov/. 更新確認日2021年12月3日レイジーと称奥付け綾世代の人へ制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作協力テキスト化堺制作完了、2022年12月。